それでは本日主が与えてくださった聖書の箇所をお読みします。本日の聖書の箇所はサムエル記第1、10章1節から27節になります。旧約聖書の第3版ですと479ページ、第2版の聖書の方は438ページになります。本日の聖書の箇所は旧約聖書サムエル記第1、10章1節から27節になります。それではお読みします。サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていった。主がご自身のものである民の君主としてあなたに油を注がれたではありませんか。あなたが今日私のもとを離れていくとき、ミニヤミンの領内のチェルザフにあるラケルの墓のそばで二人の人に会いましょう。その二人はあなたに、あなたが探して歩いておられるあのメロバは見つかりました。ところであなたの父上はメロバのことなど諦めて、息子のためにどうしたらよかろうと言ってあなた方のことを心配しておられますと言うでしょう。あなたがそこからなお進んでタボルのカシノキのところまで来ると、そこでベテルの神のもとに登っていく三人の人に会います。一人は小ヤギ三頭を持ち、一人は丸型のパン三つを持ち、一人はブドウ酒の皮袋一つを持っています。彼らはあなたに安否を尋ね、あなたにパンを二つくれます。あなたは彼らの手から受け取りなさい。その後ペリシテ人の守備隊のいる神のギブアに着きます。あなたがその町に入るとき、琴、タンバリン、笛、盾ごとを鳴らす者を先頭に、高きところから降りてくる預言者の一団に出会います。彼らは預言をしていますが、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言して、あなたは新しい人に変えられます。この印があなたに起こったら、手当たり次第に何でもしなさい。神があなたと共におられるからです。あなたは私より先にギルガルに下りなさい。私も全焼の生贄と和解の生贄とを捧げるためにあなたのところへ下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。私がなすべきことを教えます。サウルがサムエルを後にして去っていったとき、神はサウルの心を変えて新しくされた。こうしてこれらすべての印はその日に起こった。彼らがそこギブアに着くと、なんと預言者の一団が彼に出会い、神の霊が彼の上に激しく下った。それで彼も彼らの間で預言を始めた。以前からサウルを知っている者が皆が彼が預言者たちと一緒に預言しているのを見た。民は互いに言った。キシュの息子は一体どうしたことか。サウルもまた預言者の一人なのか。そこにいた一人もこれに応じて、彼らの父は誰だろうと言った。こういうわけでサウルもまた預言者の一人なのかということがことわざになった。サウルは預言することを終えて高きところに行った。サウルの叔父は彼とその若い者に言った。どこへ行っていたのか。するとサウルは答えた。メロバを探しにです。見つからないのでサムエルのところに行ってきました。サウルの叔父は言った。サムエルはあなた方に何と言ったか私に話してくれ。サウルは叔父に言った。メロバは見つかっているとはっきり私たちに知らせてくれました。 サウルはサムエルが語った王位のことについては叔父に話さなかった。サムエルはミツパで民を主のもとに呼び集め、イスラエル人に言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はイスラエルをエジプトから連れ上り、あなた方をエジプトの手とあなた方を虐げていたすべての王国の手から救い出した。ところで今日あなた方は今日すべての災いと苦しみからあなた方を救ってくださるあなた方の神を退けて、いや私たちの上に王を立ててくださいと言った。今あなた方は部族ごとに分断ごとに主の前に出なさい。こうしてサムエルはイスラエルの全部族を近づけた。するとベニヤミンの部族がくじで取り分けられた。それでベニヤミンの部族をその氏族ごとに近づけたところ、マテリの氏族が取り分けられ、そしてキシュの子サウルが取り分けられた。そこで人々はサウルを探したが見つからなかった。それで人々がまた主に、あの人はもうここに来ているのですかと尋ねた。主は、見よ、彼は荷物の間に隠れていると言われた。人々は走って行ってそこから彼を連れてきた。サウルが民の中に立つと、民の誰よりも肩から上だけ高かった。サムエルは民のすべてに言った。見よ、主がお選びになったこの人を。民のうち誰もこの人に並ぶ者はいない。民は皆喜び叫んで、王様万歳と言った。サムエルは民に王の責任を告げ、それを文書に記して主の前に納めた。こうしてサムエルは民を皆それぞれ自分の家へ返した。サウルもまたギブアの自分の家へ帰った。神に心を動かされた勇者は彼についていった。しかしよこしまな者たちは、この者がどうして我々を救えようと言って軽蔑し、彼に贈り物を持ってこなかった。しかしサウルは黙っていた。一言お祈りをいたします。天のお父様、今あなたの御目が私たちの上に注がれ、あなたの耳がこの祈りに傾けられていることを信じてありがとうございます。3月の22日のこの礼拝、あなたが今日も私たち一人一人を御前に招いてくださり、あなたご自身の前に、本当は立ち得ない罪深いものですけども、イエス様の十字架の血潮のゆえに私たちを洗い清め、そして私たちをこうしてあなたに祈りを捧げ、賛美を捧げ、そしてあなたとの交わりと出会いを備えてくださっていることを本当にありがとうございます。小さなものが、そして本当にふさわしくないものが講談から語らせていただきます。主が清めてくださり、今日あなたを礼拝し、またあなたの御言葉を聞こうと思ってやってこられたお一人お一人ですから、主よ、あなたがしもべを通してお一人お一人に語りかけてくださるように、この街道を出るときに、主よ、どうか人ではなくて神様、あなたご自身の影響を受け、あなたの愛と恵みと慈しみを心に覚え、感動し胸を叩きながらこの街道を後にすることができるように、神様、どうかお一人お一人に親しく望んでください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の聖書の箇所、ちょっと長かったですけども、9章からの続きになります。イスラエルにはどうしても王様が必要だという民の要求にですね、神様が答えてですね、そしてサムエルを通してイスラエルに最初の王様サウル王ですねを を選び、そして召していくというのが今日の聖書の内容。内容としては9章から10章は一つくくりで続いていると考えられます。今日もこのところから私が教えられたことを大きく3つお話ししていきたいと思います。少し内容を見ながら第一のポイントをお話ししていきます。一節にあるように、一節ご一緒に読みましょうか。それぞれの訳で結構ですから一緒に読みましょう。3、はい。サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていった。主がご自身のものである民の君主としてあなたに油を注がれたではありませんか。今日最初のポイントでお話ししたいこと、それは今日の説教のタイトルにもしましたが、神様の召とは一体どういうものであるのかという内容についてであります。今読んでいただいたように、サムエルは神様の命令に従ってサウルに油を注ぎ、そして私があなたを選んだんじゃなくて主があなたに油を注いだんですよっていうふうに教えるわけですね。実際にはサムエルさんがサウルさんの頭に油を注いでるんですが、主があなたに油を注がれたではありませんかっていうふうにサムエルは主を強調するわけですね。油を注ぐというのは、皆さんも、家に帰ってですね、お風呂に入るときにシャンプーで頭を洗いますね。石鹸で体を洗いますね。それとよく似た意味があってですね、清めるという意味があるわけですね。実際にゴシゴシするわけではないわけですけども、オリーブ油などが使われていたようですが、それを注ぐということを通してこの人はこれからは神様の働きのために聖別されたものとなりますという意味があるわけです。当時はこの祭司あるいは預言者、そして王様では最初にこのサウルが油を注がれていったわけですね。この油を注ぐというこのヘブル語メシアっていう言葉が新約聖書ではキリストっていうふうに呼ばれるようになっていくわけですけども、油を注ぐっていうのはそれを神様の用のために清く分かつというね、そういう意味があります。サムエルは神の命に従ってこのサウルに油を注ぐわけです。そして2節から少し長いですけども7節までです、8節までですね、サムエルはサウルに予言を語るわけですね。あなたがこれから起こること、どういうことが起こっていくかということをここで語るわけです。3つのことがここで語られています。第一にそれ2人の人が出会ってもうメロバのことは心配しなくていいよ、見つかったよっていうことが告げられますということ。つまりサウルがこれまで生きてきた人生で心配になっていたこと、ね、思い残しがあったことがここで解決されますよっていうことですね。主の召しに従って一歩前に踏み出すのに必要なその支えがここで与えられるわけです。そしてなお進んでタボルのカシノキのところに来ると、そこで3人の人が出会うわけです。そしてその人からパンをいただくということですね。このパンは神様の礼拝に捧げるパンでした。そしてそれは祭司だけが受け取ることができるパンだったわけですね。それがサウルあなたにも与えられますよとここで語られるわけです。そして最後3つ目の予言が、タンバリンとか笛立てごとを鳴らす人たち、予言者の一団が出会うっていうことですね。そしてその人たちに出会うとあなたにも聖霊が下り、あなたも予言するようになりますということがここで告げられるわけですね。この3つの予言がここで語られるわけです。ちなみにこの5節の予言っていうのは、サムエルのように神様の言葉を語るというよりはどちらかというと、タンバリンとか笛とか今日も賛美したように楽器を用いて神を讃え神様を明かしするといった、予言であったのではないかと思われています。使 少しこう他の人が見て、あの人ちょっと変わったなって、ちょっとおかしいんじゃないかと思うようなこう興奮状態っていうかですね、恍惚な状態になっている状況がこの6節あるいは9節あ10節以降の内容ではないかと思います。いずれにしてもサムエルはここで3つの予言、これからサウルに起こるであろうことを語るわけですね。今日第一の覚えたいことですけども、なぜ神様はサウルにサムエルを通してですねこんなことを事前に告げたのかということですね。何のためにこの予言がサウルに語られたんでしょうか。それはこれからサウルがイスラエルの王となっていく、その確信を与えるためですね。確信を与えるためです。9章を読んでいただくと分かるんですけど、サウルは自分なんかはイスラエルの王としてふさわしくないっていうふうに言うわけですね。当然といえば当然です。そういう家柄に生まれたわけでもないし、そういう力を持っていたわけでもなかったからです。容姿見た目はね良い人間になったわけですけども、そういった力は自分にはないということをサウルはよく分かっていたんです。だからサムエルから神様の召しを告げられた時、いや自分なんかはふさわしくないんだということをここで語るわけです。そういったサウルに対して神様は確信を与えるためにこの3つの予言を与えるわけです。今日第一に皆さんにお話ししたいこと、お伝えしたいこと、それは神様の召しですね。神様の召しには必ず確信が伴うということです。いいですか。神様があなたを召すという時に、必ず神様はそのことが神様からのものであるということをよく分かるように教えてくださるということです。モーセもそうでしたね。神様から召された時に、自分なんかはふさわしくないって言って尻込みしたわけです。でも神様は、私があなたと共にいるその証拠はこれであるっていうことでね、杖を蛇に変えてあげたりとかですね、いろんな奇跡印を見せて、神様が召すんだから、あなたの力でエジプトに行くことができるんだっていうことを励ますわけですね。神様の召しっていうのはそういうことですね。召しただけであなたへそこに行ってきなさいっていうだけではなくて、主も共におられるということを示してくださるということです。私たち夫婦も献身するときに同じような経験しましたね。妻が何回か、私も話しましたけども、献身するとき妻の両親が猛反対していて、もう縁を切るって言われてたんですね。でももうとにかく土下座してでも行こうと言って、2人で、来るなって言われてたんですけども、嫁の実家に行ってですね、本当にサラリーマン、安定した生活でしたけど、それを捨てて神様のためにフルタイムで献身したいと思うんです、そのことどうか許してくださいっていうふうに言ったんですね。そしたらその時、前日までもうすごい怒ってたもの両親が、最初はすごく怒られてたんですけども、本当に愛を持って叱ってくれてたんだと思いますが、その後お母さんが基本的に母親がずっと言ってたんですけど、あなたもちょっとなんか言ってくださいよっていうふうにこう水を振ったんですね、ご主人に。そしたらお父さん、父親の方がずっと黙ってたんですけども、いや僕は実は反対じゃなくて賛成なんだって、ずっとあなたの手前反対してたんだけど、でも自分たちにできないことを子供たちがしてくれるんだったら、それ応援したいと思うっていうふうに言って、そしてそれを見てお母さんも、もうちょっと3対1になってしまったからかもしれませんが、私も自分に死にます、自分の息子が娘がねそんな危険な思いをするのは本当は避けたいけども、そういう自分のエゴに死にますって言ってね、 許してくれた、目の前でその人が変わるっていう姿を私たち見せていただいた時に、あ、この献身ねは神様の本当に召しだったんだなっていうことをね、確信をいただいたことがありました。私たち一人一人もそのような召しがあるわけです。そしてその召しには必ず確信を神様は与えてくださるということですね。主が召されているんだということをこの出来事を通してサウルは確信に至っていったんだと思うんですね。預言者になって聖霊が注がれて、そして、ああ、自分は本当に神様によって召されてるんだなっていう確信へと導かれていったのではないかと思います。22節見るとね、それでも彼は荷物の間で隠れているんで、まだ完全ではなかったかもしれないですけどね。でもこのようにしてサウルは召されていったわけです。ここちょっともう一つ二つここで話したいことがありますけども、主は召しに伴う確信を与えてくださるということと同時にですね、主は召しに伴うその力も必ず与えてくださる神様だということですね。なぜここで神様はサウルに聖霊を下されたんですか。6節で、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼と一緒に預言して新しい人に変えられる。また9節10節ですね、サウルがサムエルを後にして去っていた時、神はサウルの心を変えて新しくされた。10節、彼があそこギブアに着くと、なんと預言者の一団が彼に出会い、神の霊が彼の上に激しく下ったってありますね。なぜ神の霊がサウルの上に激しく下るのか。それはサウルがこれからイスラエルの王として歩む力を神様が備えてくださったということですよね。神様というお方はあなたをこの例えばプーケットにこうメスとなった時には、その力も備えてくださる神様だということですね。行きなさい、タイの国にあなた行きなさいって言って召されて放っておく方ではなくて、その召しを果たす力も与えてくださる神様だということです、ね。タイでパン屋さんやりなさいってね、神様が召されたからにはその働きが継続できる力も神様は与えてくださる方だということですね。ダビデもそうでした。ダビデが王になる時、聖霊が激しく彼に下ったってありますね。イエス様もそうですね。イエス様もその働きを始める時には聖霊が鳩のように下ったってありますよね。イエス様の弟子たちもそうですよね。有名な聖書の箇所ですけども、使徒の働きの1章8節にこうありますね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。神様は召されただけで放っておく方ではないということです。必ず召しとともに確信を与え、そして確信とともにその力も与えてくださる神様であるということです。行ってきなさい、あとはもう知らないではなくて、神様はその召しを果たす力も備える神様であるんだということを今日主は私たちに語っているわけです。サウルにとっては恐れ多いことですけどね、これからペリシテ人と戦ってイスラエル人を救い出していかなくてはならない、そんな力は自分にはないんだという恐れがあったでしょう。でも主はそれに対して、私があなたと共にいるんだという証拠を与え、そして聖霊を与えてくださるんですね。もう一つだけここで付け加えておくと、聖霊が注がれたということ、神様の力がここで与え えられたということは、逆の見方をするとですね、サウルの使命はいいですか、サウル自身の力によってではなく神の力によってのみ果たされていくんだということも今日の聖書は教えているんです。ここで聖霊が注がれサウルが新しくされたということは、すなわち古いままのサウルの力ではイスラエルを救うことはできないということですね。古い力ではできないということです。私がこの大聖書福音教会に召されて、そして今働きをしているこの働きはいいですか、私と妻のその力ではとてもできないということです。神様の力により頼まなくては決してこの教会の牧会と伝道はできないということですね。小島兄弟がこの家族のもとを離れ、たった一人でこのタイの地に使わされ、社会で職場でタイの人に仕えていくその飯は小島さんの力ではできないということですね。神様の霊によって初めてその使命を全うすることができるんだということを今日神様は私たち一人一人に語っておられるわけです。だから私たちはいよいよ熱心に祈らなくてはならないということですね。神様に助けを日々求めなくてはならないということです。形式的な祈り、朝晩毎時間習慣化されたような祈りではダメだということです。本当に本気になって、神様助けてください、私の力では今日生きる力がないです、あなたの使命を果たす力がないです、仕事でこんなにぶつかるときに主を助けてください、人間関係でぶつかるときに神様私にはこの問題解決できません、神様どうか助けてくださいと祈る祈りが必要であるということですね。主はサウルを召し、そしてその召しの確信を与え、そしてその力を備えてくださいました。私たちがすべきことはそれを信じてすがっていくことですね。神様の霊によって、権力によらず能力によらず、私の霊によってと神様はゼルバベルという人をこのまたメストギにね、ゼカリア書の中で語っていますね。神の霊によって再建がなされていくんだ、ね、それは初代教会の人たちもそうであったように、私たちもまた叱りであるということですね。ちょっと長くなりました。第1のポイント終わります。第2に今日の聖書の箇所から教えられたこと、それは17節以降の御言葉になります。サムエル記10章の17節以降で、サムエルがですねミツパというところにこうイスラエルの人たちを集めてですね、このくじでこのイスラエルの王様を選んでいくわけですね。イスラエルでは代々こうしてくじ引きでですね、物事を決めるっていうか、神様の御心を求めるっていうことがなされていましたね。ちょっと前ですと罪を犯したのが誰かっていうことをくじで分けていくことによって、あかんっていう人がまあその罪を犯していた、それが分かったですね。もうちょっと後になると新約聖書で十二使徒の一人イスカリオテのユダさんがですね欠けてしまったので、もう一人補充をしようっていう時にですね、やっぱりペテロたちはくじを引いたんですね。それでマッティアともう一人誰でしたか忘れましたけども、二人の人のうちの一人がくじによって選ばれていったんですね。そういうふうにイスラエルの文化、また神様のこの教えの中でくじによって人間的な意思じゃなくてね、神様の御心を求めるっていうことがなされていました。このサムエルの時代もそのようにして、神様が誰をイスラエルの王様に選んでいるのかということをくじ引きで決めていくわけですね。サムエルとサウルさんは知ってるわけですけど、結果をね、 神様の選びをすでに確信しているわけですが、それではみんなは納得しないので、公正明大にみんなの前でサムエルは堂々とサウルこそ神様の選びの器だっていうことを示すためにくじを引くわけですね。その中でサムエルさんは18節で神様の救いの恵みをまず語るわけです。ご一緒に読みましょうか。18節3、はい、イスラエル人に言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はイスラエルをエジプトから連れ上り、あなた方をエジプトの手とあなた方を虐げていた全ての王国の手から救い出した。これはこれまでのイスラエルの人たちがよく知っている歴史であるわけですね。もう数百年エジプトからの脱出からはかかっていますが、彼らはそのことをもう一度ここで覚えるようにサムエルは語るわけです。そして19節もご一緒に読みましょうか。3、はい、ところであなた方は今日すべての災いと苦しみからあなた方を救ってくださるあなた方の神を退けて、いや私たちの上に王を立ててくださいと言った。今あなた方は部族ごとに分断ごとに主の前に出なさい。今日のところで私自身がもう一度教えられたこと、それはこの19節ですね。ところであなた方は今日すべての災いと苦しみからあなた方を救ってくださるあなた方の神を退けたと、ここでサムエルが語っているということですね。サムエルさんとしては言いにくかったことだと思いますね。これはイスラエルの人たちの罪ですね。あなた方はこんなにも良くしてくださる神様を退けたんですよ。退けるというこの言葉は拒むという意味の言葉ですね。あなた方はもう神様いらないですって言ったんですよって言ってることですね。そうサムエルがここではっきりと明言するわけです。そしてその上でくじを引いて主の御心の王様を選ぼうではないか持っていくわけですね。今日このところから教えられたこと、それは神様というお方はですね、いいですか、たとえ私たちが神様はもういいです、キリスト教はもういいです、私の人生にイエス様はもういいですと拒んでも、主はなおその人を諦めない神様であるということですね。イスラエルの人たちが神を退けてもなお主はイスラエルを顧み、イスラエルの悩み苦しみを目にした時にはその腹渡が罠なぎて、なおイスラエルを憐れみ、そしてイスラエルに王を選んであげてイスラエルを救い出そうとされる神様であるということですね。そのことを聖書は私たちに教えています。私たちが神様に背を向けようとも、神様は私たち一人一人を決してお見捨てにはならないということです、ね、どんなに教会から離れ、教会の人につまずいてですね、もう教会行けないっつってね、こう何年も教会離れていたとしても、主はその人を決して諦めたりはしないということです。私たちは諦めることがあるかもしれない。私の息子はもうダメかもしれない、私の父親はもうダメかもしれない、私の夫はもうダメかもしれないと、私たちは諦めかける時があるかもしれない。でも神様は諦めない方であるということです、ね、旧約聖書にヨナという人が出てきますね。この人がこのことを表してますね。ヨナは明白に神様の召しを拒みました。神様の命令を背いて 正反対のことをしようとしました。しかし神様はヨナを諦めなかったですね。別にヨナじゃなくてもよかったんですよ。ニネベに宣教するのはヨナでなくてもよかったんです。もっと忠実な、はい神様あなたを信頼していきますという、そういった預言者は他にもいくらでもいたと思います。でも神様はヨナ、お前でないとダメなんだってヨナを見捨てず、嵐を用意し、そして魚を用意し、そしてヨナをもう一度召すんですよね。神様は諦めないんです。新約聖書に放蕩息子という話が出てきますけども、この話も同じですね。父親のもとを息子は離れていくわけです。ある意味お父さんなんてもう知らないっていう状態ですね。自分は父親とはもう違う人生を歩むんだと息子の方では父を退けるわけです。ですが父親の方は彼を退けませんでしたね。彼がいつ帰ってくるか、いつ帰ってくるかと毎日毎日門のところで親は息子の帰りを待っていたわけです、ね、息子が悪かったって言ったから許したんじゃなくて、もう許してたんですよね。神様、私たちが今礼拝している神様、私たちが先ほど賛美を捧げた神様とはそういう神様であるということです。神様は私たちがたとえあなたなどもう知らない、教会などもう絶対に行かないというような人を決してお見捨てにはならない神様であるということです。なおもう許して立ち返ってくるのを待っておられる神様であるということです ね。イスラエルは私たちにとって反面教師ですけどもね。でも私たちがイスラエルになることがありえます。ここで24節ね、このサムエルは民のすべてに言った、身を主がお選びになったこの人って、サムエルさんの強調点は主にあるんです。神様が選んだんだよ、あなた方が神を退けたにもかかわらず神様はあなた方に王様を選んでくださったんだよってここで言いたいんです。ですが民の反応はどうか。民は皆喜び叫んで、王様万歳と叫んだんです。神様を称えるんじゃなくて、王様万歳、目に見える力を賛美したんですね。サムエルはとてもではないですけど喜べなかったと思いますね。私さっき賛美してて本当に感動したんですけどね、皆さんが本当にイエス様こそ誉れと力と栄光があるようにってね、讃えている声を聞いた時、ああ本当に素晴らしい教会だな、人間が讃えられるのでなくて神様万歳って捧げられる教会で本当に良かったなってね、本当に感動したんですけども、私たちはともすると神様を万歳とはならないわけで、人間を万歳になってしまう愚かさがあるわけです。王様万歳ってね、これは王よいつまでも生きながらえますようにね、君がやと同じことですね。天皇の世が世を限りなく続くようにというような賛美がここで語られているわけです。しかしそれにもかかわらず主はイスラエルをなお哀れに許し、なお見捨てない神様だということをね、今日覚えたいんです、ね、最後3つ目に移ります。今日最後にお伝えしたいことは、このような神様の恵み、召し、憐れみ、祝福、これをいいですか、これを私たちが受け取ることとですね、そしてそれに応えて 生きていくということ、それは別だっていうことです。いいですか、ね、ここまでちょっとサウルのまたイスラエルに対する神様の恵みを強調して語ってきましたけども、その恵みに応えて生きていくということは、その恵みをいただくということとはまた違うということです。7節ご一緒に見ましょう。3、はい、この印があなたに起こったら手当たり次第に何でもしなさい。神があなたと共におられるからです。素晴らしい祝福の言葉がここで語られるわけですね。あなたがすることは全て神様によって祝福されますよということです。なぜなら主があなたと共にいるからですね。詩編の一編に、ありますね、何でしたかね、詩編の一編に、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄えるね。同じことがここでサウルに対して予告され、予言されているわけです。主が共におられるからあなたは何をしても栄えるね。旧約聖書にヨセフという人が出てきますけども、ヨセフさんもそうでしたね。彼は兄弟に裏切られてエジプトで奴隷として生活していましたけども、主が彼と共にいたので彼は何をしても成功した。またそこで、貶められて、このエジプトの牢獄に入れられましたけども、そこでも主が彼と共におられたので、彼は何をしても成功したってね、書いてますね。神様が共におられるということはそういうことです。ね、私たちが何をしても神様は祝福してくださるということです。私たちがたとえ間違ったことをした時にも、主はそれを挽回してくださる。私たちに不幸が襲ってきたとしても、神様はそれを益に変えてくださる。ローマ人の手紙に書いてますね。神によって召された人々には、ちょっとごめんなさい、ちゃんと暗唱できないので読みますね。ローマ人の手紙8章28節、これも有名な御言葉ですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。これがこの時のサムエルが語ったサウルの予言です。サウルは神様によって召され、神様によって選ばれ、神様によって賜物、予言の賜物が与えられ、神様によってその心が新しくされ、神様によって聖霊が注がれ、神様によってこれからイスラエルの王として歩む、その恵みと特権に預かったわけですね。神様がサウルと共にあり、サウルは何をしても栄える状態にされたわけです。素晴らしい恵みですよね。これはちょっと置き換えて考えるなら、私たちクリスチャンの召しと同じだと思います。私たちも神を知らずに離れて生きていました。道端に落ちて死んでいたような私たちを主は選んで拾って、これが道だ、これに歩めと、私たちにキリストにある新しい心を与え、聖霊を与え、そして私たちに何をしても栄える祝福へと招いてくれましたね。このサウル王の召しとは、言い換えるならば私たちクリスチャンへの召しと考えることができるでしょうね。しかしその恵みの召しと、その恵みに応えて生きていくこととは全く別問題であるということです。8節もご一緒に読みましょう。3、はい、 あなたは私より先にギルガルに下りなさい。私も全勝の生贄と和解の生贄とを捧げるためにあなたのところへ下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。私がなすべきことを教えます。サムエルは祝福だけを語って終わらなかったわけです。8節で主の御心を命令をここで語るわけです。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなくてはならない、ね、13章を読むと分かるんですけども、サウルはこの教えに背くんですね。守ることができないんです。そしていよいよ主は共におられるというこの主の臨在をサウルは失っていってしまうんですね。ね、このことは私たちに何を教えているか。それは神様の恵みを受けるということとそれに応えて生きていくこととは違うということです。サウルは本当に神様の臨在を受け祝福を受けクリスチャンの中のクリスチャンにされたわけです。聖霊が与えられ預言の賜物が与えられ神様と直接交わりを持つそういった特権に預かったわけです。祭司を通してね、当時の人たちは神様と交わりを持ってたわけですけども、サウルは神様と直接交わりを持てるようになったわけです。でも彼は離れていくわけですね。恵みをいただくということ、それとその恵みに応えて生きるということは違うんだということです。主は9節にあるようにサウルの心を変えて新しくされたんです。ですがこれは自動的に何でもかんでも神様に従う心が与えられたというわけではないということですね。神様は何でもすることができるから、この時サウルが神様の言葉を全てイエスイエスね、従うものと変えることはできたでしょう。でも主はそうはされなかったんです。それはなぜですか？なぜサウルの心を変えた時に、この時ついでにですね、もう神様の言葉から離れない人間に変えなかったんでしょうか？これ今日私が最後に皆さんにお伝えしたいことですね。皆さんぜひ知ってほしいことです。それは神様という方は私たちの応答を求める神様だからです。私たちが機械的に何でも神様に従うものをことを神様は願ってないからです。神様は私たちが、神様そこまであなたがしてくださるなら私もあなたのために何かしたいですという愛の応答を求める神様だからです。だから神様はサウルに自由意志をなお与えているわけです。神様が求めていること、私たち一人一人に求めていること、それは愛の応答ですね。主よ、あなたが私を愛してくださっていることがよく分かりました。だから私もあなたをこれからは愛しますというその応答を神様は求めておられるということです。アダムとエヴァもそうですね。なぜアダムとエヴァを作った時に園の中央の木の実を取って食べないように神様は人間を作られなかったのか。神様は愛なるお方で愛する方なんですけども、一方的なのを望まれないからです。応答してほしい神様なんですね。ね、私たち一人一人に、亀沢さんに、新谷さんに、前田君に、主よ、私もあなたが私を愛してくださっているようにあなたを愛しますというその応答をしてほしいって願う、 そういう神様なんですね。ではサウルはそれに応えることが最後までできなかったわけです。途中まではできるんですけどもね、最後には失敗して離れていくわけです。ダビデさんどうでしたか？ダビデさんも失敗します。でもダビデさんは最後まで神様の応答をし続けましたね。ね、自分には非があるけども、でも神様に応答し続けましたね。今日礼拝に来られているお一人お一人に主は語っておられます。神様が願っていること、それは私たちの愛の応答であるということです。そしてその応答はあなた自身の判断に主は委ねているということ、あなたの意思で主に従うか主に従わないかを決めてほしいんだということ、私はあなたに全てを捧げた、それに対してあなたはどう答えて生きていくか、その応答を神様は待っておられるということ、最後に覚えたいと思います。一言お祈りをします。神様、今日こうして主にある神の家族、愛する兄弟姉妹ともにあなたの御言葉をことができてありがとうございます。本当にふさわしくない、語る資格のないものが講談から語らせていただいたことを許してください。ただ栄光をあなたにお返しします。どうか今日ここに集ったお一人お一人が神様の慈しみと愛にますます目が開かれ、そしてお一人お一人が生活のただ中で罪の誘惑に遭う中で神様の愛を思い出して、十字架を思い出して、主を神様に従う、その応答をすることができるように、神様私たちを助け導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。